あなたは私の愛する子と題しまして、私先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先週の6日は主イエス様の権限日でございました。主イエスはこうしてこの世に来られて、私たちは今降誕節のただ中を主イエスと共に歩まされております。主イエスは背丈も伸びて、いよいよ神の救いを得させるための悔い改めの洗礼が述べ伝えられることになります。洗礼、バプテスマという言葉は、この時初めてザカリアの子ヨハネに下りました。洗礼という言葉は、そしてその概念は旧約聖書には見られないものであります。では神の民は、それまでは何に救いを求めていたのかといいますと、それは先週お話ししましたように、エルサレムにある神の神殿であり、神の民は救いを求めてエルサレムへと巡礼の旅へと出たのでありました。ヨセフもマリアもイエスも連れ立ってエルサレムへと登ったのです。つまり旧約時代にはエルサレムに巡礼するという慣習があって、そこに人々は救いを求めていたのですが、洗礼者ヨハネが現れましてからは全く新しい時代が始まって、人々は洗礼を受けることによって救いに預かることができるようになったのです。言うまでもなく、この洗礼の慣習は今のこの教会にまで継承されていることであります。ですから今日お話しします洗礼に人々が預かり始めたという出来事はとても画期的な出来事で、それは主イエス様がこの世に公に現れて神の国を述べ伝え始める時を得て、その時にまさに始められたものであります。神の時、神のみぞ知るタイミングというのは私たち人間には計り知ることができません。洗礼がこうして始められた時というのも全く神様の事情によることでありまして、私たちがどうこうできるということではありませんでした。主イエスは背丈も伸び、いよいよ神の国の福音を述べ伝えられ始めますが、そのきっかけとなる神の言葉はまずは人間であるヨハネに下ったのです。荒れ野で叫ぶ者の声がする、人は神の救いを仰ぎ見るという、この有名なイザヤ書の御言葉がヨルダン川にいたヨハネによって実現されようとしたのです。ヨハネは群衆たちにヨルダン川で洗礼を授けました。群衆たちというのは多くの人々ではなかったでしょうか。そこには徴税人も兵士もいました。人々はこうしてエルサレムに巡礼することに代わる新たな救いの道を探し求めていたのでありましょう。ヨルダン川で ヨハネによって多くの人々が洗礼を受けたという出来事は、歴史的に見れば一つの民衆運動であったと言えるでしょう。さて、このヨハネによる洗礼は水による洗礼でした。で、洗礼というのは、洗礼式の時のことを思い起こしていただければ分かりますように、必ず水とそして聖霊とが伴います。ですから水だけの洗礼というのは全く不十分であります。主なる神はまず洗礼者ヨハネを使わして人々に不十分な水だけの洗礼を授けました。しかしこのことは逆に、その洗礼が全きことになるまでの過程が全く人間だけの技では成し遂げられないということを物語っております。私たち人間は神から聖霊を授かるのですから、それは当たり前ではありますが、それにしましてもこの主なる神のお計らいには感謝するばかりであります。私たちは今の世にあって全てが人間技で成し遂げられるということの、おぞましさに気づきつつあるのではないでしょうか。神に委ねることの安心平和を私たちは心から得たいと願っています。しかしその神に委ねる安心平和がなかなか得られていないというのはどういうことなのでしょう。一つにはそれは今のこの創造し世の中にあって、私たちが神の時を待ちきれないということにあるのではないでしょうか。神の時を待ちきれないものですから、私たちは時に神様抜きで人間だけで判断したり行動したりしてしまうことがよくあります。そうしますと、ますます神による安心平和は私たちから遠ざかっていってしまうのです。今日の聖書箇所にもそのような人間の待ちきれない性急さが描かれています。15節、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていたとあります。この目の前にいるヨハネという人がメシアであってほしいというのは、その民衆の人間的な願望であります。この民衆にとっては、この目の前にいて触れることもできるヨハネという人が救世主メシアである方が、よほど手っ取り早く、そしてかつ確実だと思われたことでありましょう。ところで、水による洗礼というのは私たち人間にとって入り口としては大変受け入れられやすいものではないでしょうか。例えば日本のお寺さんですとか神社に行きましても、その境内の入り口には必ず水場がありまして、そこで手をすすいで洗い清めてから奥の方へ向かうことになります。またそのように実際に手を洗うことによって、そこにいたばい菌とか雑菌がを洗い流すこともできるでしょう。洗礼者ヨハネがまず水による洗礼を始めたのは、このように 万人に受け入れられやすい形を主なる神様が配慮されたからではないでしょうか。そもそもこの水というのはこの世にあまねく偏在しているものであります。太陽が照りつける灼熱の砂漠の真ん中にいたとしてもそこには水があります。なぜなら私たちの体の半分以上は水でできているのです。水は私たちがこの世で最も慣れ親しみかつ不可欠であるもののうちの一つであります。水による洗礼の余計元となった形は旧約聖書にも記されています。例えば出エジプト記にはその水でモーセ、アロンおよびその子らは自分の手足を清めたというように水による清めの儀式が記されております。ではこの水による洗礼の次に来るのは何なのかということが私たち人間にはとても大切であります。それは16節に書いてある通り聖霊と火による洗礼であります。ここで誤解を避けるために ご説明しておきますと、ここに記されている火というのは聖霊のありさまのことを言っていますので、まあ、言い換えれば火のような洗礼ということになります。先ほども申し上げましたように洗礼というのはあくまで水と聖霊によってなされますものですので誤解のないようにお願いいたします。火のような聖霊、そもそも聖霊というのは今目には見えません。ここに満たされてはいるけれども目には見えないものですので、このように聖霊を火に例えて語るというのも大変分かりやすいことかと思います。火というのはクリスマスの時に灯されたろうそくの炎のように確実に管理された時は大変有用でありますが、一旦無秩序に置かれますとそれは猛威を振るって私たちの命を奪うことさえできる恐ろしいものであります。17節のそして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし麦を集めて蔵に入れ殻を消えることのない火で焼き払われるという御言葉はその火の持つ恐ろしい側面を物語っています。この脱穀場というのは麦打ち場とも言われますが、この麦を打ってその実ともみ殻を分けてもみ殻を風で吹き飛ばして襟分けるという場面は人間が試練を受けそして神に裁かれそして打ち砕かれるということの例えとして再三聖書で語られていることであります。神から試練を受けてそして打ち砕かれるという体験は火の中を歩むように激しくて辛い体験であります。このような火の洗礼だけでは私たちは到底神様についていけないのではないでしょうか。ダニエル記には火の燃える炉に入れられても平気だった3人のことが記されておりますが、今の私たちは そういった試練の中にあるとき、ぜひ水による洗礼を思い起こしたいと願います。水は火を消して収めることができます。さて、このような神から受ける人間の試練も火による鍛錬という表現で聖書にはあちこちに記されております。例えばヘブライ人の手紙には、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのですと記されています。まあ、ローマ書に書かれています、忍耐は伝達を、伝達は平和という御言葉にもそのようなことは記されておると思います。さて、主なる神がまず目に見える水による洗礼を配置して、それから火のような聖霊による洗礼を配置された、そのご配慮が分かって少々分かってきたようなふうにも思われますが、それにしましても、このヨハネの口から後にやって来られます主イエスのことを予言されました民衆たちは、これをどう受け止めたのでありましょうか。まあ、せっかくヨハネから水による洗礼を受けたのに、いわばそれは本番ではなかった、私たちはまだ救いに至る本物の洗礼を待たねばならないのかと多少がっかりしたのではないでしょうか。しかし洗礼の述べ伝えをこのように2つの段階に分けられた神のご配慮には大変深いものがあるように思います。洗礼というのは私たちが主イエス様と一致して同じものとされ、よみがえりの命に預かっていくことでありますが、また洗礼を授けるということにも、こうして神と人間との双方の技が不可欠とされているのです。もし仮に洗礼者ヨハネが最初から完全な水と聖霊との洗礼を授けられたとしたら、その洗礼は完全に人間の技となってしまい、その意味がなくなってしまいます。またもし洗礼が主なる神の御業だけで成し遂げられ、そこに人間の技が関わることができないのなら、洗礼ということがこの世にあるこの教会の慣習となって 今にまで続けられるということはなかったでありましょう。ここで水だけの洗礼にとどめられて、主イエス様の現れを待ち望むことになりました民衆たちのその姿は、今の私たちの姿にも相通じるものでありましょう。私たちは自分の口を用いて隣人に洗礼を受けませんかと言わなければ、神から委ねられた洗礼の御業は成し遂げられることがありません。洗礼者ヨハネの役割は、今の私たちが洗礼に関して 主なる神から託された役割でもあるのです。ところで洗礼者ヨハネ自身はすでに火による洗礼を受けていたかのような激しい一途な性格の人でありました。そのヨハネの行状は常に真理を語り恐れなく悪を責めたとも記されています。ご存知のようにそのようなヨハネはヘロディアのことでヘロデ王から首を切られ天に召されたのであります。そしていよいよ主イエス様がやって来られます。今日の修法には長めに今日の聖句を記しましたけれども、それはそれ以上省いて短くすることができなかったからであります。イエスは民衆のところにどんなようにして現れたかといいますと、それは民衆と同じように、そしてまた民衆に倣って自らもヨルダン川に入って洗礼を受けられたということです。その主イエスの姿を民衆たちは目の当たりにしたのではないでしょうか。ここには言葉は肉となって私たちの間に宿られたという御言葉が実現しました、一つの情景ワンシーンが記されているのです。この説はとことんそのように目に見える形で書き記されています。天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたと、その情景が記されています。そしてその時、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声が実際に聞かれたのであります。今このような情景や天の声は隠されておりまして、私たちは最後の時にそれに出会えることを信じるしかありません。あるいはそれを信じることで十分なのです。私たちは主イエス様がヨルダン川で私たちと同じように罪を許されるために洗礼を受けられて、私たちと同じ人となられたその情景を折に触れて思い起こしたいと思います。そして主イエスから託されておりますその洗礼を進めて授けていく技を最後まで行ってまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの降誕節にこの兄弟姉妹を会堂に集められ共に祈り、あなたを礼拝賛美することができますことに感謝をいたします。あなたは最愛の御子イエス・キリストを私たちのところにくだされ、私たちと共に歩ませてくださいます。私たちと同じように洗礼を受けられて、罪のうちにある私たちの低きに下られた主イエス様と共に、私たちも神の子とされました幸いを思い、感謝と賛美を捧げます。来たる時に私たちが主イエスのお姿に対面するにふさわしくありますよう、私たちはこの世で日々心を高く上げ御心を行っていくことができますように、東北北陸地方で降り続く雪のために住まいの中でも危険を感じて 過ごしておられる方々を思います。どうかその方々が孤立することなく必要な援助の手が差し伸べられますように。どうか絶えずあなたのお守りと励ましが与えられますように。あなたが彼らを救い出してくださいますように。今世界は新型コロナウイルスの蔓延の中に置かれています。そのような中で私たちはあなたにより頼み、動揺することなく心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くして隣人を愛していくことができますように。病にかかった方々、また病院で献身的に働く方々があなたの祝福によって守られますように。世界の諸教会を思います。私たちは教会の体であり、教会を離れることはできません。今教会に来られないでおられる方々が必要な時に教会に来ることができますよう、私たちの心と体を御言葉で養ってください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。
アーメン。